こんにちは、オフトピックの宮武哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
リテールフューチャリストの最初です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回ちょっと、草野さんは、お休みっていうところで、はい、今回はニュースをいろいろカバーしたいと思うんですけど、今回は僕から2つ、あって、でまず1つ目が、これ確かフォーブスの、記事だったんですけど、トップゴルフ、っていう、なんですかね、反スポーツ施設みたいな、スポーツエンタメ施設、がめちゃくちゃ人気になってるっていう話を、記事で書いていて、で、トップゴルフはゴルフ、をベースにした、施設なんですけど、アメリカ自体がゴルフの人口が結構増えていて、去年時点ですと、4100万人、のアメリカ人が一応ゴルフをやったことがありますと。で、そのうち初めてゴルフ場に立った、人たちが330万人と、過去最高の、新規ゴルフプレイヤーが、出てきたというところで、そもそもその PGA とかも結構人気になってる中で、どこからそのユーザー獲得してるかと、見ると、その普通のなんかゴルフの、トーナメントとかも人気ではあるんですけど、結構そのちょっと半分エンタメ、よりの、トップゴルフを活用して、その今まで、アクセスできなかった属性とか、ちょっと違う、ユーザー層、を取り入れてる、っていうのが大きいのかなと思って、そのすごいいい事例がこのトップゴルフ、っていうところで、そのゴルフクラブを作ってるキャラウェイが、2000年代に最初に投資して、2021年に、2ビリオンぐらいで買収した会社、なんですけど、このトップゴルフはその半分そのエンタメ、半分打ちっぱなし、っていう形で、その実際打ちっぱなし、友達と打ちっぱなししながら飲んだりとか、ご飯食べられるという形の、施設となっていますと。
ちなみに宮崎さんはゴルフはどうなんですか？
全くやらないです。
もう私も一回しか行ったことないんで、ちょっと。最初さんはどうですか？
私も一回しか行ったことない。
あ、本当ですか？で、ゴルフやったことないメンバーで、ゴルフについてちょっと語りたいなと思うんですが。
ゴルフの話はしないです。
ゴルフの話はしないですね。はい。
ゴルフの話は。細かい話は全くしないので、そこに対してなんか批判の声が上がることはないかなと。
あ、わかりました。そこは買わせますと。
はい。
なんか日本だと分かんないイメージ、ラウンドワンとかに近いのかなって思ったんですけど。
ああ、でも近いですね。
そうですよね。
はい。なんかちょっとスポーツしながら、友達と遊ぶっていう。
この写真の感じとかね。
うん、うん。
で、
うん、
アメリカでもだから若い、この映ってるのすごい若い人ばっかりじゃないですか。
はい。
なんか若い人の間でゴルフ流行ってるってことですよね、今。
そうですね。で、特にこのトップゴルフは、結構その若者層が、から人気なので、そこの層が、初めてゴルフをそこで知って、実際そこで初めて打ちっぱなしを、やって、それでゴルフに興味を持つっていう流れですね。
なんか日本でもね、すごい若い人の間で今ゴルフ流行ってて、ゴルフウェアのブランドがすごい爆発的に成長してたりするんですよね。それでね、例えばブリーフィングっていうカバンのブランドとかもゴルフウェア確か始めて、それがすごい大当たりして、コロナでカバンがなかなか難しい中、結構そういうゴルフウェアの方で伸びてたりとか、なんかそういう話って結構日本でも多く聞くんで、なんかそれ多分日本に限らず世界もしかしたら共通のなんかトレンドなのかもしれないですね。
そうですね。なんかこのトップゴルフで去年 1.5 ビリオンぐらいの売り上げあったので、
すごいですね。
めちゃくちゃでかいっていう、ところですし、もう多分80施設以上あって、で13、9カ国、で、運営して、いるんですけど、新しいなんか次世代スポーツバー、っていう概念、として認識していいのかなと思うんですけど、日本ですとすでになんかダーツバーみたいなものとか、そのビリヤードとかダーツをしながら、友達と飲むとか同僚と飲むっていう概念があると思うんですけど、それの まあ、さらに進化版、別のスポーツで同じことできないかというところが、まあ、このトップゴルフかなと思いますね。
この事業自体も伸びてるってことですよね。このトップゴルフ
伸びてます。去年 40% ぐらい売り上げ成長してるので、
うんうん
うん、
めちゃくちゃ伸びて、
うん、やっぱりトップゴルフに置いてあるゴルフ用品は全部キャラウェイのものなんですかね。
キャラウェイのものが、ほとんどで、結構キャラウェイもそこで広告出したりとか、いろいろそこで、キャラウェイのユーザー獲得にもなってると、
うんうんうん、ですよね。
うん、キャラウェイ自体が去年4ビリオンぐらいの売り上げだったので、うんうん、トップゴルフがもう 30% 以上占めてるんですよね。多分4割ぐらい占めてるっていうところで、うんうん、結構多分キャラウェイにとってはすごいいいユーザー獲得、の、ものになっていると。で、実はそのトップゴルフチームの数名が、ちょっとスピンアウトして、
うんうん、
同じようなコンセプトをパターゴルフでやり始めて。
なるほど。
パターゴルフ×飲むレストランっていう。
そっちの方がいい。そっちの方がいいよ。
そっち
いやもうさ、
疲れなさそうみたいな。
ゴルフやったことない人も恥ずかしいじゃないですか。もう空振ったりしたら。パターゴルフぐらいがいい。
空振ることあります？止まってる球なのに。
やってみ、あなた。じゃ
あ。いやでも私、あの打ちっぱなしはめっちゃ行ったことあるんですよ。
あ、行ってんすね。
なんですか、あのラウンド回る、なんていうんですか、ちゃんと行くのを一回しか行ったことないですけど。
あの、9ホールもあるとか18ホールもある。
一緒かもしれないです、じゃあ。
めちゃくちゃ私、あの、女とは思えないスイングみたいな、すごい褒められました。元プロの人から。あの、やっぱもともと剣道をやってたとか。
うん、あ、そうなんですね。
あると
。今回その動画も、動画もこの後見れるっていう理解。
限定公開
?YouTube の方では、スイング見れる。
いやでもなんかその時思ったんですけど、なんかまあその行ってみたいとかやってみたいみたいな人はやっぱ潜在的にすごいいると思うんですけど、うん、なんかあのそもそもあのまあゴルフを始めるってなった時に、なんかいっぱいなんかあるじゃないですか、
うん、
あれなんて言うんですか、打つやつ
あのクラブ、
あ、そうそうそうそう、クラブ、グラブ、
クラブです、はい、クラブ、
クラブ
はい、
なんかあれも、まあ、そのパター用のもあるし、なんか一番最初のめっちゃ飛ばすみたいなやつもあるし、なんかすごい種類がある中で、うん、あのじゃあ初心者はまず何から揃えなきゃいけないんだろうかとかもう全然わからないから、なんかそのみんなでじゃあ打ちっぱなしに行こうってなった時に、なんかそのブランドが、まあ、今回の場合だとキャラウェイがなんかこう、まあ、親会社でというか、まあ、スポンサーしててとかっていうので、なんかもうそこで揃えられるとか、
うんうん、
なんかその導入としていけるみたいなのがあると、うんうん、なんかすごい安心感ある気がしてて、
うん、あとやっぱりその沼津さんが言ったように、その、まあ、例えば僕も多分打ちっぱなし誘われても多分行かないんですよ。
断るんですか？
いや、行ってもなんか恥ずかしいですし、多分空振りますし、あの、うん、でも、まあ、あの僕は飲まないですけど、なんか飲んで友達と行った場合、飲んだ勢いで多分いやできるんですよね、うん、なんでそれも多分一個結構重要な、その最初のスポーツ、のハードルを下げるっていう意味合いだと、その飲むっていうところはすごい、面白いなっていうのを思いましたね。
うん、
まあ、体に悪そうですけど、ジムとか友達と行ったら飲みながらジムは多分やばいと思うんですけど、いやでも結構楽しいんですよね。昔若い頃、あのね、それこそ宮武さんもしてる猿川さんと一緒にジム行ったりとかしてましたけど、まあ、
友人と行くと、
いや飲まない飲まないジムにお酒ないからね、それは。あの、いや普通に友人たちとワイワイなんかやるっていう意味でも、
行きながらってやつ、
ね。そう。まあ、ちょっと、ジムのあれだと、筋トレはちょっとお酒飲みながらって難しいですけど、なんかその、単純にそのスポーツやるっていうよりは、うん、まあ、みんなでワイワイ集まりながら何かしらそういうことをちょっとやるっていうのは、まあ、一定需要ありますよね。
確かに。
うん、なんかそれこそ、その、最近ですと、それと似たようなコンセプトのものが、いくつか出てきていて、インドアの、サッカー、サッカープラスバープラスレストランみたいなものも出てきたり、あと、 先週でしたっけ、話したピックルボール、も
う、はい、
ピックルボールプラスバープラスレストラン、みたいなものとかも出てきてる
ので。みんなやれますよね、これ。
なんかこれはなんか、もうちょっとそのライト層、を、やっぱり、うんうん、まあ、集客するためには非常にいい、ことかなと思うので、うん、なんか、場合によっては、それこそリテール業界も結構レストラン開いたりとか、するケースもあったりすると思うので、ちょっと似たようなものかなとは思うんですけど、なんか、うまいことをそのソーシャルのアクティビティと組み合わせる、っていうのは、なんか、いいなと思いました。
うんうん、あと、なんかその、ダーツとかビリヤードとかもそうですけど、この打ちっぱなしも、その、なんでしょう、順番にというか、うんうんうん、なんかその連続してやるわけじゃなくってっていうスタイルじゃないですか、うん、なんかそれも結構大事な気がしてて、なんかその喋、うんうん、りつつでもこう順番でなんか、うんうん、そのアクティビティもありつつ、なのでまあちょっとずつこう話す人もシャッフルするし、うん、みたいな、うん、こう1なんていうんですか、1打席1打席こう変わるみたいな、うんうん、なんかそのくらいが多分ちょうどいいんだろうなっていう、うん、感じはしますよね。
確かに。
うん、
なんかあと今小売自体が、小売っていうかその、まあ、コロナ一応終わったじゃないですか。
はいはい。
で結構その体験の方にいろんなその人の時間とかお金が流れてて、うん、でなんかその単純にそのみんなが家にいてインターネットばっかやってたそのコロナの時よりも、よりその活動の幅が外に広がってるから、まあ、そっち側でなんか。うんうん、まあ、新規獲得みたいなことをやろうと思った時に、なんか一定こういう、なんかアクティビティと絡めたブランド体験とかは、もしかしたらその旅行行く人めっちゃ多いから、その旅行のパッケージをなんかブランドがなんか組むとか、なんかそういったところから認知とか、リード取っていくみたいなのは、まあ一見手間かかるけど、まあ普通にそのそこで収益上げられれば別に良くないですかっていう話なのかもしれないですね。うん、このトップゴルフの場合ね。
そうですね。
1.5 ビリオン。1.5 ビリオンで売り上げになってるんで。
確かに、うん。いやなんか結構その、ね、体験の作り方っていうのをなんか考えたときに、このなんか程よくちゃんとこう話す、話、うんうん、なんて言うでしょう、会話というかコミュニケーションをなんか結構取ろうと思ったら取れるし、でもなんかまあそのただ飲むだけだとちょっとなんか、うん、気詰まりというかっていう時に、なんかそのアクティビティが一個あると、
うん、
なんかこう場がつながるというかっていう、なんかこうちょうどいいバランスみたいのがある気がしてて、うん、なんか私例えば結構バッティングセンター行くんですけど、バッティングセンターって20球くらい連続で1人が打たなきゃいけないんですよ。
うん、
ってなると割となんかちゃんとそれやるのが好きな人同士というか、やっぱこう 5,6 人とかで行くと自分の番回ってくるまで結構時間かかるしみたいなのとかあるので、このなんか一個一個こう、まあ、なんかさっきのダーツとかもそうですけど、
うん、
っていうこうなんかちょうど良さのなんかバランスとかがありそうだなっていうのはなんか思ったりします。
確かにバッティングセンターでなんかできそうですけどね、なんか一人、
うん、
あ、まあそうですね、
呼吸とかで、でそれで回すみたいな感じで、それを待ちながらみんなで飲んだりとか食べたりとかするっていうのは、
はい、そのなんかシンプルに一打席交代制みたいな感じにして、
うん、
こうお酒飲めるなんかバーみたいな感じにしてみたいなのもなんか確かにありそうな気がします。
うん、
まあね、バッティングセンターも下手くそだとマジで恥ずかしいんですけど
でも酔ったら全員全員下手くそになる
んで、お前酔わねえだろっていう
確かに飲まない人はそうバッティングセンターはね、球が動いてるからより難しい。
私お酒飲めないんで基本的に、
あ、そっか、2人とも飲まないんだった、
シラフの状態で空振りしまく
る可能性あるじゃないですか今日ゴルフもしないし、酒も飲まないし、このトップゴルフに全然行かないメンバーじゃないですか。
あれはパターゴルフのやつは。
パターゴルフは行くんで、行きたいんで誘ってもらいたいです、誰かに。
なるほど、なるほど。いや、でもこのなんか、ちなみに、このトップゴルフを買収してから、キャラウェイ自体の売り上げもやっぱ上がってるんですかね。
キャラウェイも伸びてはいるんですけど、まあ、もちろんトップゴルフほどは伸びてはないっていうところですね。うん。
まあでもなんか、ポートフォリオ経営みたいな感じにはなりますよね。
う
多
分。うん、そうですよね。
小売サイドと、まあ結構どちらかというと、その、飲食に近いのかな、
あと全体の市場規模を伸ばしているっていうところもあるので、うんうん、ゴルフ人口を増やすと、まだ結局ライト層なので、うん、いきなりキャラウェイを購入するっていう形にも多分ならないと思うので、多分何回かトップゴルフに行ってから、なんかもしかしたらそこから自分で購入するとかになるかもしれないので、うんうん、でそこら辺も多少ない時間はかかるかなと思いますね。
うん、なんかアウトドアブランドがね、そういうグランピングの施設作るとか、うん、ちょっと近いのかな。
いや、まさにそうだと思います。結局なんかその、使う場所というか、シーンをやっぱ作らないといけないなと思いますし、うんうん、なんか私自身、そのやっぱり、例えば洋服を売るってなったら、なんか、それを着ていく場所とか、オケーションをやっぱり作らないと、なかなかその、まあ、うん、あの、よくこれ、女性だと、あの、ちょっとしたパーティーにも着ていけますよ、みたいな、あの、よくある売り文句があるんですけど、あの、ワンピースとかで。で、みんな、ちょっとしたパーティーってなんだろうってずっと思ってるんですよ。ちょっとしたパーティーに行くことないな、みたいな。でもなんかやっぱその、ちょっとしたパーティー的な場を、まあ、例えばそのブランドなり、まあ、デパートなりとかが、なんか、実際にその、作る、たりするとやっぱそれに向けてこういうものを着たいとかっていうニーズが生まれてくるので、なんかまあこれ本当その鶏が先か卵が先かみたいな話になりますけど、なんかそのやっぱ使うシーンとかオケーションをなんか作るっていう意味でも、そのやっぱキャラウェイがトップゴルフにもう早々から投資して最終的に買収してっていうところまでやってるっていうのは結構そのなんて言うんでしょう、まあそのニーズの掘り起こしというか、から、まあ最終的に自分たちのものを買ってもらうっていうところまでを、なんかちゃんとデザイン、すごい初期からやってたんだなっていう感じますよね。うんうん、
そうですね。
うん。
はい。じゃあちょっと次のトピックに関しては、はい、こちらはリテール、タッチポイントっていう、メディアからなんですけど、Amazon の、無人レジ、の、話なんですけど、実はまあ、この、アマゾンの無人レジは、ちょっと、言い訳であって、本当はアップルのビジョンプロの話をしたかったんですけど、
なるほど。なるほど。
まあ、なんか、話したかった、これを選んだ理由が、まあ、アマゾンが、まあ、どういう記事かと、かというと、その無人レジのサービス、があるんですけど、それを、シックスフラグっていうあのテーマパークで導入したっていうところと、あとクアーズフィールド、っていう、スタジアム、でそこで導入したんですけど、そのクアーズフィールドの方は、一応アルコールも購入できるように、手のひらを、読み取って、その事前に手のひらの登録をして、その年齢確認、をしていると、まあ、基本的にそのまあ、ほぼ無人レジの形でアルコールも購入できるというところを、していて、で、これが、なんか、将来的なビジョンプロの、あの、アップルが最近出したあの、ヘッドセットですね。
はい。
の、なんか、行き先なのかなっていうのも思って、あそこってその、オプティック ID って、その目の、認証、目を、認識をして、それで認証するサービスでもあって、で、アップルはもちろん Apple Pay っていうものがあるので、なので、まあ、今ですとあのヘッドセットをつけて外を回るっていうことは多分ほぼないと思うんですけど、将来的にその Apple メガネみたいなものが出てきた時に、実際もうお店に行って Apple Pay を対応してるお店であれば、物を取ってそれで出ていけるのかなと。なので、いわゆる Amazon のその無人レジ的なサービスが、もう C 向けの、デバイスに組み込まれる、レベル感がなんか将来的に出てくるんじゃないかなと思って、なんかそういう意味で、こういうなんか、この無人レジサービスがどんどん広がると、なんか Apple、のビジョンプロも、の最終形態も、なんかそこに向かっていけるのかなと思った、ところでこの記事を選んだっていうところですね。
Amazon 自体はね、この技術を、まあ、もともとのその AWS とかもそうですし、フルフィルメントもそうですし、その自分たちのために作った、そのテクノロジーを他社に売るみたいなモデルで、結構売り始めてる状態ってことですよね、今。
そうですね。ただなかなかやっぱり導入が決まらなかったりとか、結局めちゃくちゃカメラの台数がめちゃくちゃ導入しないといけなかったりするので、うんうん、なので、なんか、やっぱり多少ない苦しんでるっていう話は聞きますね。
なんか確かにAmazon Go のお店、劇的に増えてる感じはしないですよね、今。
うんうん、
ちょっと、うん、逆にちょっと閉じてたりして、なんかさ、うん、この記事自体には、よくロンドン、イギリスとかで、なんかさらに50店舗みたいな、この記事じゃなかったかな、書いてあったんで、まあ一定なんか、伸びてはいるけど、もともと期待されてたほどじゃないっていうのは、ちょっと設備投資が結構意外とかかるとか、そういう話なんですかね、うん、多分ね。なるほど。
うん。
うん。ちなみにお二人は、全然このAmazonの無人レジから離れますけど、ビジョンプロのプレゼン、あれは見ました？
全然見てないです。
全く見てないですね。
あ、見てない。
もう今知ったくらいの感じです。
いや、アップルのニュースはね、もちろん私、アップル関連製品っていうか、そのね、対応した製品を作ったり売ったりしてるんで、うん、もちろん見てるんですけど、うんうん、まあ、結構なんか、まあ、発売来年とかっすよね。
発売来年ですね。
ですよね。なんで、まあ、ちょっと、あんまり今
時間あるのかな。
時間あるのかな。もう少しなんか、今後いろいろアップデートあって、その中でより見えてくる中で考えればいいかなとかって思ってたんですけど、うんうん、なんかまあ、メタの、オキュラスクエスト3が、確か700ドルぐらいでしたっけ、
はい、?500 ドルですね。
500ドル ?500 ドルか。
はい。なので、アップルの7分の1の価格になります。
そうっすよね。だからまあそこのなんか、まあ自分もクエスト使ってるんで、まあほぼゲームなんですけど、だからゲーム機と化してるんですけど、うん、なんかその、まあそこのなんかどうポジショニングしてくんのかなっていうのはちょっとまだ自分も、分かってないんですけど、なんかその価格なりのなんか正当性みたいなのどうやって作るのかなとかっていうのは気になってますけど。う
ん、そうですね。アップルヘッドセットは3500ドルからなので。
うん、50万くらいですもんね。
50万くらいですね。
なんかあれ、やっぱ、まあ、結構薄いじゃないですか。
はい。
なんかその、体験としてやっぱ、今、クエストつけると、めっちゃこの、なんていうの、つけてる感っていうか、うん、重いし、
うん、
なんかそういう、なんだろう、アップルが、やっぱその考える体験っていつもなんか気づかないけど、いつの間にか繋がってるみたいな話が多いじゃないですか。
うんうん、
AirPods とかも、なんか自分が意図する形で、自然とその、つながる端末が選ばれるとか、なんか、ちょっと外したら、なんかこっち止まるとか、なんかその、
うんうん、
なんかそういう、意識しないけど、なんかその、ユーザーの動作に合わせて、スムーズに、なんかその、端末側が合わせてくれるみたいな体験、でもそこまで行くのに結構まだ、なんかあのぐらいの薄さでも、まだ時間かかるのかなとかって思ったんですけど、だからやんないと分かんないですよね。
うん、そうですね。一応、もちろんやんないとわからないっていうところはあるんですけど、実際や、体験、まあ、デモを何人かに、実際体験した中で、いろいろ話を聞くと、やっぱりちょっとは重いっていうところはありますと。
うんうん、
で、一部、なぜかというと、もちろんそもそもの機材とかもあるんですけど、そもそもプラスチックじゃなかったりするので、結構メタの場合ですとプラスチック使ったりとか、まあそれは単純に重さを軽減するためだと思うんですけど、プラスチック使ってなかったりするっていうの一個あるんですけど、やっぱりその、多分クエスト3でもそうなるんですけど、パススルー、いわゆるその AR 機能、
うんうん、
なので、VR のヘッドセットつけてるんですけど、一応、前が見える。で、それは基本的にもう、いわゆる画像っていうかその動画、を見てるんですけど、でもその違和感がない、っていうのは、めちゃくちゃ、皆さん言っているのと、やっぱりインターフェースがめちゃくちゃいいっていうのを、基本的に目線とあと手でコントロールするんですけど、手を上げなくていいんですよ。手はもうクリックするために あるもので、で、ヘッドセットの横にもカメラとかセンサーとかが置いてあるので、結構手を下に置いてても、手をどう動かしてるっていうのも全部認識してくれたり、するらしいので、そういう意味だとめちゃくちゃ体験は良かったっていう話は聞きますね。
イメージ VR なんですか、うん、AR なんですかね。
メインが AR ですね。基本的にやっぱ Apple ってその人間性をめちゃくちゃ押し出す会社なので、 つけた瞬間、VR じゃないんですよ。基本的にもうその部屋をそのまま見えるっていう、ところですし、なんか結構やっぱりそのパスする技術って結構まだまだなものが多いらしいんですけど、なんか普通に下見て自分の手が見れて、携帯出して普通にいじれるっていう、ぐらいの、精度だったので、それはめちゃくちゃ良かったのと、基本的にアップルもその、なんかその没入するっていうモードに切り替えられるんですけど、いわゆる VR がもう本当に一モードでしかないっていう、風に見せているっていう感じですね。
なるほどね。ってことは結構じゃあそれつけながら移動するみたいなイメージなんですかね。
そうですね、まあ、少なくとも家の中では、
うんうん、
家の中ではね、
それをつけながら歩き回るっていうのは、全然あるんじゃないかなと思いますね。
いやなんか昔そのね10年ぐらい前にその AR VR みたいなのが結構出てきた時に、なんかそのまあそういう端末でそのウェブインターネット自体にアクセスするときに、まあ単純に 2D じゃなくてそのウェブサイト自体をその 3D に作ることで、そのよりそのまあリテイラーとかブランドとかのその体験を作れるとか、買いやすくするとか、なんかそういうのが作れるようになるのかなとかってちょっと思ってたんですけど、なんか意外と10年ぐらい経ってもそういう時代は来ず、基本やっぱゲームが多いのかな、自分自身もね、はい、考えても、まあそういうところにまたなんか可能性が見出されてくると結構面白いですよね。
そうですね、もちろん価格帯はめちゃくちゃ高いものの、あの体験自体は多分めちゃくちゃいいようになりますし、アップルの多分メタと比べて最大のあのいいポイントって、そもそも店舗がめちゃくちゃあるので、デモルームを世界中に設けられるっていう、で多分デモすると購入につながると思うので、そこが結構大事になるかなと思いますね。
うん、確かに。いやでもなんかあれですね、その VR のヘッドセット、私ゲームをやらないので、なんかそもそもやっぱりその VR 自体にそこまでこう興味というか、自分で買ってでもやりたいみたいなのってそんなになかったんですけど、なんかこの記事とか読んでて、そのビジョンプロが何ですか、その例えばまあヘッドセットつけてミーティングとかをして、こう資料とか見させてもらいつつ、でも例えばなんか家族とかがこの視界に入ってきたら、そこがちゃんとそのクリアになってみたいなのとか、なんか書いてあって、はい、なんか確かにそっちの方がなんて言うんでしょう、なんかいろんな人に汎用性が高いというか、なんかもしかしたら今後なんかもうミーティングとかってどんどんそれヘッドセットをなんかつけて、まあそうするとそのプレゼントとかの多分自由度がかなり上がると思うので、まあ、それこそその 2D のスライドじゃなくて、結構なんか立体で実際に作って、まあ、それこそ建物とか、まあ、例えば店舗の内装のなんかプレゼントとかするときに、なんか実際にここをこう歩くとこうなりますみたいな話とかが、なんかその模型とかを持ってこないとこれまでは説明できなかったところが、なんかこれもリモートで行けるようになるねみたいな話とかになってくるのかなと思うと、なんか結構ちょっとこう新しい、なんて言うんでしょう、ステージになんかまた行きそうな感じはしますよね。
そうですね。で、Apple はやっぱり今回そのメタと違ってゲームをあんまり押し出してなかったので、そうだね。まあ、そもそもコントローラーが手なので、あと一応 Xbox とかそういうあのコントローラーとかはつながるっていうのは言ってはいたんですけど、どちらかというとやっぱり仕事用でしたり、あとその家族とのコミュニケーションとか、用で使っていますし、やっぱりその最初の紹介動画とか見ても明らかにその没入するのは本当時々するものみたいな、ベースがその周りが聞こえたり周りが見える、っていうモードが、デフォルトであるっていう、ところではあるので、なんで実際あのちょっとなんか、変なようにも見えますけど、その、VR、そのヘッドセット、で一応自分の目が表示されるように、それもいわゆる画面ではあるんですけど、それでいわゆるその他の人たちとアイコンタクトを取れたりとか、なんかそういう、やっぱりいろんななんか工夫を彼らはやっているので、 なんかそれ自体はすごい、うん、面白いなっていうのを思いましたね。
うん、確かに。
まあなんで、まあ、このアップルに関してはちょっとどうなるか、まあ、実際普及されるかっていう話も、まあ、これはもう来年の話だと思うんですけど、それを見ながら、なんかそれがうまくいくと実際なんかその購買体験とかも変わったりする可能性っていうのは出てくるのかなとは、はい、思ってますと。
そうですね。今 VR っていうとね、結構その従業員のトレーニングとか、なんかそのシミュレーションみたいなのに割とメインで、なんかそのリテールっていうところで意外とやっぱ活用されなかったっていう感覚があるんで、うん、まあそこがだからどういうその体験の拡張ができるのかみたいなのはすごく個人的にはめちゃくちゃ興味ありますね。
うん、
あのやっぱ AR 昔スマートフォンとかでね、携帯で流行なんか始まったけど、うん、やっぱこのいちいちスマホ出してこうやって出さ、あの見ないよねみたいなところもあって、うん、なかなか広がらなかったんですけど、なんかそのストア内で例えばね、いろんな情報を出したいねみたいな話ってやっぱりあって、なんかあのこの商品の、あの詳細を、まあ、店員がいれば教えられるけど、そうじゃない時とかって、うん、まあ、どうやってもう少し見えやすくするかっていうのは、説明書きを全部たくさん入れるわけにもいかないし、なんかそういうところでなんか店舗体験のなんか拡張みたいなのがやれたら面白いなとかっていうのを昔は思ってたんですけど、まあちょっと、
まあそれこそなんか特定の店舗に行ってそこで何かを服とかを試すときに、うんうん、あのそういう世界観に入り込むとか、っていうのも、うんうん、まあいろんなことができるとは思うので、なんかそういうのは、うん、どんどん可能かなと思いますね。
試着とかがめっちゃやりやすくなるとかいいなと思って、バーチャルトライオンってすごい技術的にすごい進んできてるじゃないですか。
うん、
なんかそれが、まあ、そのつけてるとなんかもうなんていうか、スマホで自分を映す必要ないじゃないですか。
うん、
なんかそれで鏡見たらもうなんかその状態の中で自分がそのどういう風に着れるかみたいなのを試せたりするのかなと思ったんで、
うん、なんかウェアラブルっていう意味ではなんかGoogle グラスがなんかちょっとあれは時代が早すぎたんですかね。なんかここからあの Google グラス的なものをなんか開発していくともうちょっと普及するのか、なんかそもそもそのやっぱもうメガネっていうアイテムが厳しいのか。
あれね、持ってたんですよ私実は。
おーおー、さすが。
2013年だか4年に売り始めて、うん、私その時ニューヨークいたんで、はい、
うんう
ん、あの、アプライして、したら、なんか買えるようになって、買ったんですけど、まあ、あれはね、なんですかね、メガネに、なんか、通知用のなんかちっちゃい、うん、なんていうの、ディスプレイとも言えないような、ちっちゃいのがついてるだけって感じ。あの、メガネの横に、そういうのが飛び出てるだけなんですよね。だから、
あ、
まあ、なんか、なんていうの、ただなんだろう。やっぱ今考えてるものとは全く別物っすね。メガネになんかノティフィケーションバーがついてるぐらいの、そういうなんか感覚だったりして、なんかネットワークもね、やっぱ当時は遅いですし、なんかその自転車のそのナビゲーションみたいな感じで使ってたんですけど、なんかもう遅いんですよ。ナビのなんか指示が。
やっぱまだその純粋にちょっと技術が追いついてなかったというか、その構想自体はそんなに間違ってはなかったはずだけど、みたいな。
もちろ ん, なんかハードウェアが
社会的な受け入れっていうのはもちろんあったので、うん、そのハードルはあったので、いわゆるカメラが常についてるものなので、なんでそれを嫌がる人っていうのはもちろんいるんですけど、まあでも今だとスマホみたいなものがいろいろ普及しているので、うんうん、まあそこに対してはもうちょっと柔らかく見る人が多いのかなと思うのと、やっぱり今沼田さんが言ったように技術的にそのそれこそビジョンプロのデモを見ると本当に多分なんか考えられなかったことが可能になったりとか、それこそなんかその、店舗もサイトを作るときにどういうその、はい、彼らあの環境って呼んでるんですけど、どういうその没入をさせるためのなんか体験を作るかとか、なんかいろんな多分、その体験作りを変えないといけないと思うので、うん、なんかそこら辺はすごいですかね、その今までの技術と比べるとやっぱり圧倒的に進んでるものかなと思いますね。
確かに。なんかアップルウォッチもあれですもんね、本当にやっぱ出てきた時はなんかこんなの時計じゃない的ないろんな意見がありつつも、うんうん、結局今もう割とマジョリティというか、
うんうん、
なんかそんなにそのガジェットがめっちゃ好きみたいなタイプじゃない人たちも普通に使ってるし、あとあれですね、あのスマートリングとかもなんか出始めの頃は本当にやっぱり結構なんか なんて言うんでしょう、アーリーな人たちが試しにみたいな感じだったのが、うん、やっぱりなんかあの睡眠のトラッカーとかの、 あの多分計測のアプリとかも増えてきたっていうのもあって、結構割と普及してったりとかなので、うんうん、まあやっぱもう次は目をなんかまあそれこそあの、まあ、歩きスマホをめちゃくちゃしてるわけなので、うん、なんかそのこのメガネ的なものをして、こう目の片隅でなんかそれこそ TikTok とか流しながらなんか歩く若い子たちとかなんか増える可能性はあるよなっていうのはちょっと話聞きながら思ったりしてました。うん、かつなんかまあその例えば今ってそのApple Watch にスイカ入れてこうピッて通るときってまあなんかこうなるじゃないですか。こう、うん、なんか一応接触はしなきゃいけないみたいな、なんかまあそれが何かしらこう技術的にもうスッと通れるみたいな、あのそれこそ一番最初のあの Amazon の、あの Amazon Go とかの技術とかとこうなんか連動させてというかっていう風になってくると、なんかそうやっぱ利便性が上がると一気にこうマジョリティにちゃんと普及し始める、やっぱティッピングポイントが来るだろうなって思うので、そうやって普及をある程度すると、あのまたその実際に店舗でも使いやすいというか、結局その店舗側の投資が多いってなると普及しづらいけれども、
うん、
そのハードをそもそも顧客側がなんか持ってきてくれているっていう状態だと、なんかすごく施策が打ちやすいというか、うん、そこからその店舗のなんか仕組みも変えやすいというか、なので、まあまあまだ結構時間はかかるでしょうけど、なんか確かにその可能性をすごく感じさせますよね。
まあ特にアップルは iPhone もアップルウォッチを持っている、わけなので、
確
かデバイ、アクティブデバイスって、18億デバイスが世界中でアクティブなので、iPhone だけで12億、なので、めちゃくちゃ、いろんな形で、その連携もできますし、すごい可能性は感じた、かなと思いますと。はい、じゃあそんな感じで
広がります、はい、
はい、今回は終わらせたいと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも毎週配信しているので、概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。